ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。またまたですね、我が家の自動車保険の更新があったんですけれども、等級が上がるって気持ちがいいというか、何よりですね、何でも何でも値上げのね、この時代にね、保険料が下がるって嬉しいですよね。まあ、これもですね、私の努力だけではなく、ドライバーの方一人一人が気をつけて運転をしている成果なんですけど、それができてこその安全で、それができてこその保険料ダウンなので、ドライバーの皆さん、引き続き安全運転努めていきましょうね。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。ヤンの保険タックル、株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今日のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日もいい声なんですけれども、なんだか座ってらっしゃるのが辛そうですよね。
ちょっと肋骨が折れてまして
何があったんですか監督。あ、
もう年のせいですかね、転んでしまいまして、はい、
気をつけないといけませんよね
ありがとうございます。
で、そんな監督には今日何をお話ししていただけるんでしょうか。
そうですね、私なんか仕事柄ね、はい、事故現場に立ち会うことは結構多いんですけども、特にね、事故が多い場所とか時間とか天気とかいうもんがね、あるんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。
はいはいはい、はい、
で、今回は私の経験と保険協会のデータを交えてお話ししてみたいと思います。
なんか監督のね、データのまとめってすごく説得力がある気がするんですけれどもやっぱり監督って現場に行かれることも多いんですよね。
そうですね、近くであればもうすぐに飛んでいくように心がけております。
いや、すごい安心です。
ありがとうございます、ね、
はい、はい、でまず場所からお話ししていただきたいなと思うんですけども、
まず場所なんですけどね、大石さんはどんなとこが事故が多いと思います。
いや、わかんないんですけど、はい、やっぱり私がヒヤッとするところは、信号のない交差点、
優秀ですね。正解なんです。
お、
はい、それもね、住宅街の交差点が接触事故が一番多い場所です。
私もやっぱりね、ドライバーとしてヒヤッとするところが多いところです、で、あとね、よくニュースになるからかもしれないんですけれども、高速道路も多い気がするんですけど、
残念ながらね、件数にすると少ないんです。でもね、大変なスピードで走ってますからね、事故が起きると大事故になりやすいですよね、それでニュースとかでよく取り上げられるんだと思います。で、高速道路はね、危ないみたいなイメージがありますけども、もうドライバーにとっては安心して走れる、そういう場所なんですね。
個人的なことなんですけれども、ちょっと私最近ね、できましたね、新名神ね、よく高速道路使ってるんですけれども、監督走られました？
走りましたよ。もう実によくできた道路でしてね、広くてカーブも少ないし、
そうですね、
速度の抑制や回復を促す装置がねついてるじゃないですか。
それってどんなもんなんですかね
マラソンでいうところのペースメーカーみたいなもんですよね、緑色のランプがね、適正な速度でね、100キロぐらいですかね、先行してくれるんです、で、緩やかな上り坂だとね、知らない間にその速度が落ちてしまって、渋滞の原因になってしまったりするじゃないですか。ですから、トンネル内であるとか、道路の端にね、左右のライトが点灯していくんですけども、特にトンネルなんかはね、そのライトが壁面に反射してね、大きな輪っかが先行してくれるみたいに見えるんですね、もう近未来的な感じで素敵ですよ。
ごめんなさい監督、私新名神走りましたって私が聞いたんですけど、あの緑のランプの意味がやっと監督に伺って分かりました
そうですか。
なんかもう新しい高速道路やから勝手についてるかなと思ってたんですけど違うんですね。
そうですね、やっぱりそれにちょっとなんかついていかなくちゃいけないなみたいな感じになるじゃないですか、で、いつもはグリーンのランプが光るんですけども、このランプはね、火災があると赤に変化します、トンネル内に火災が発生してますっていうことになると、赤いランプがついてドライバーに促しますね、で、落下物 がある場合は黄色いランプがついてます、はい、これ覚えておくと便利ですね。
そうですよね。多分こういったシステムって全国の、ね、高速道路にも、ね、使われていくんじゃないかなってこの先思うので、はい、皆さんぜひ覚えておいてください ね、うん、でこのランプなんですけどトンネルだけなんですか、は
い、いやね調べてみますとね、うん、サグブっていうところがあるんですよ。
サグブって何ですか？
例えばね緩やかなその下り坂、
うん、
もうなんか普通に走ってるつもりなのに100キロが120キロぐらいになっちゃってるなみたいな区間ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこからね今度急に逆に上り坂に差し掛かるような区間があるんです。これなかなか車に乗ってるとね、
うん、
認識しづらいんですけども、うん、気がついたら100キロぐらい走ってるつもりが80キロとか70キロまで落ちてしまうようなそういう坂があるんですね。そこに差し掛かると、うん、後ろの車が前の車が遅くなったから車間距離が詰まってきて、うん、あこれはいかんということでブレーキを踏んで、うん、で、どんどんどんどん そういうのが呪術つなぎになってそこで渋滞してしまうような場所をサグブっていうみたいですね、
うん、この辺りでいうと宝塚トンネルのあたり、うん、そうですよね、
はい、あそこはねさらにね、うん、そのサグブでもあるし、
うん、
で手前にトンネルがあるんですよ、
はいはいはい、
トンネルってのは視覚効果があって、
う
ん、人間がやっぱりちょっと怖いん で、
ね、
アクセル緩めてしまうんですよね。それも手伝ってあそこはもう慢性的な渋滞の名所になってるみたいですね、う
ん、あそこにね速度回復装置つかないんですかね。
ちょっと構造的に無理なんかもしれませんよね。で上り坂上りかけのところに速度を回復してくださいっていう標識が立っているんですよね。
うん
もうそれ大体渋滞はまってしまってからそれ見るんでもう苦々しい気持ちでいつも見てますね、
うんこれは便利になっただけではなく、うん、事故防止にもつながってるってことですよね。
そうですね、うん、どんどんその便利にしていかなくちゃいけない、うん、でこれからねその自動運転っていうのは、
はいはいはい、
前もお話ししました
けど監督よね。
そうですよね
自動運転推しですもんね、
う
ん、
こういう場合自動運転になるとそのサグブでも100キロと100キロに調整しておけば、
うん、
勝手に自分でね調整して上がってくれるんで、うん、そういう自動運転の車がどんどん増えていくと、うん、こういう必要もないんかなとは思うんですけども、
うん
まあ、今のところもうちょっと考えてもらった方がいいかもしれないですね、う
ん、でもね、
はい、
信号のない交差点以外に事故が多いところってどこなんですか、はい、どこにあります？
そうですね、まあ、信号のない交差点の信号のある交差点のですね、
うん、
次の脇道みたいなとこが多いんですよ、
はいはいはいはい、
大抵ね事故してしまったんやいうことで呼ばれていくと、うん、あこういうとこかみたいなとこが多いんですけども信号機があって、うん、で次の脇道から出るときですね信号機のついてるところでしたら青になれば勝手に進めるじゃないですか。何もその、うん、キョロキョロ見なくても大丈夫なんですけど、うん、脇道からだとまあ、右から来る車左から来る車その間を縫って、
うん、
さあ行かなくちゃいけないっていうことで焦ってしまいますよね気持ちが。
そうですよね、
まあ、それで出たつもりが横からバイクが来てた自転車が来てた歩行者がいた、
うんうん、
巻き込んでしまったみたいな事故が結構多いですね。
いわゆる三級事故ってやつですよね。
そうですね。
あと時間とかお天気とかも気になるんですけど、
うん、時間もね通勤時間帯ですかね、うん、朝ですとね、
はいはいはいはい、
うん、それから夕方ですと西日が眩しい時とかよく言われるんですけどね、それから、黄昏時言うんですかね、昼間明るかったんですけどもちょっと暗くなってきて、物がどうなのかっていうの見分けがつきにくくなってきた時間帯。
私もそう苦手な時間帯です。確かに
そうですね。で特に結構年配の方は西日に弱いみたいで、それでも帰らなくちゃいけない。西日を避けるとかね、そういう風にしていただいたらいいんでしょうけども、やっぱり夕飯の時間とかそういうのがあるんで、我慢しながら走ってて左から来る車がわからなくとか前ばっかり見ててとかっていうようなことが事故が多いですね。
あとお天気はどうですか？
お天気はね、雨が降りますとね、
うん、
通常のお天気の4倍事故が多いっていう統計が出ております。でね、その雨のことなんですけども、特にねちょっとお願いしたいことがあって、はい、フロントガラスそれからリアガラスですね、そのガラスをね、普段、それも普段からきれいにしといていただいた方がよろしいんですけども、特に明日明後日雨降りますよみたいな天気予報を聞いたら気をつけてね拭いといてもらいたいんです。
それはどうしてですか？
あのね 雨になりますとやっぱり見づらくなりますし、あの油膜とかがついてますと夜になるともう全く見えないみたいなことがありますね。でそうなるとやっぱりノロノロ運転になってしまいますし、私なんか後ろからついてて、なんでこの車遅いんやろうと思ってこう覗き込んでみると、フロントガラスがギラギラしてて、ワイパーをもう一番早いのにもうギコギコギコギコやってるんですけども、前が見えてないっていう車がねいるんですよね。
ワイパーだけじゃ不十分ってことですね。
はい、もうどんだけ腕がいいドライバーでもね、やっぱり前が見えないと安全運転できないですからね。
ないですよね。
ですからそれはもうぜひね、ガラス拭きぐらいのことは、
そうですよね、
自分でやっていただ
く、まあ、ちょっとした手間ですし、あの見えるだけではなくて、車が気持ちいいって、綺麗ってなんか気持ちいいですよね。
そうですね、それもありますよね。以前はあのガソリンスタンド行けばお兄ちゃんが拭いてくれよったんですけど、最近はもうセルフの方が多くなってしまいましたからね。もうどこにそんなも気にならない、気にしないような方が増えてしまったんです
よ
ね。
そうですよね。なんかちょっとガソリンスタンドでもたまにくれるときに、雑巾いりますかみたいな感じで拭いたりはするんですけど、なかなかそれもね見かけないですよね。
そうですね。
私も帰って頑張ってガラス掃除します。
ぜひぜひやってください。
監督、この後もまだまだ番組続くのでお付き合いくださいね。
はい、
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子が西山監督とともにお送りしています。今回はですね、監督 の, あのデータをもとにですね、いろんな豆知識ですとか、そうだったのかと思うこといっぱい教えていただいたんですけれども、監督、やっぱり監督としてまとめをお願いいたします。
事故っていうのは季節みたいなものもありますし、であの最近ちょっと増えてるのがコンビニの駐車場内、もうちっちゃい接触なんですけども、あの私は後ろを見てバックしてたら向こうが道路から入ってきたんやとか、いやいやあのこっちが場所探してるのにそっちが急に下がってきたんやとかってことで、もう小競り合いになることは結構多いんですね。そういう場所もやっぱり気をつけていただかないといけないし、危ないところはやっぱり知っていただいて運転されるっていうことはやっぱり必要なことじゃないかなとは思いますね。
そうですよね。やっぱりあの運転も駐車場もね、なんか便利になったり、いろんなドライバーの方がいらっしゃる中で、お互いの配慮っていうのは、あの大切じゃないかなと思うんですけれども。
そうですね。
ただですね、監督、私ね、他にもいろいろ聞きたいことがあるんですけれども、実はですね、時間限られてるんですよね。どうしたらいいですかね。
いやもうぜひヤンにお越しください、お待ちしておりますので、
もうヤンに行ったら、こういったね、自動車保険のことだけじゃなくって、こういったこと気をつけたら事故につながらないよっていう豆知識も教えていただけるってことですよね。
そうですね、お話しさせていただきます。
先ね、事故防止で事故でね、小競り合いの時に何が必要かって言ったらね、ドライブレコーダーとかもね、最近ねお手軽に買えるっていうのね、以前に監督にも教えていただいたので、そのあたりもね合わせて保険の見直し、そして監督の顔を見に、ぜひ株式会社ヤンまで足を運んでください。監督、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。